北のハウス心と体に優しい作り株式会社北のハウスの提供でお送りしていきます。スタジオには北のハウス住宅事業部神奈川さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月になりましたね。
そうですね、もう秋
ね。
暦でいけばもう秋ですね。僕の中でも先日夏が終わったばっかりなので
先週その話しましたもんね、はい、
そうですね、
甲子園が終わるまでは、は
い、そうです、ずっと夏なので、どんだけ寒くなろうがもう秋だねって言われようが甲子園がやってる決勝が終わるまでは僕の中で夏なので、はい、編集やっと終わりましたね。
終わっちゃいましたね。
そうですね、なんかいろんな感動をいただいたのだったり、すごくこう発見できる選手であったりだとか、なんか今年もすごく楽しませてもらいましたね。
あ、そうですか。
はい、
どうですか、終わってみて振り返って。
そうですね、今年は結構雨に悩まされた大会だったのかなと思うんですけど、ね、去年できなかった甲子園大会っていうのが、できたっていうのはすごく良かったのかなと思いますし、そんなに試合数生では見れなかったんですけど、夜やってるネット甲子園だとか見ながら、30分の中に凝縮されたやつだけでも目うるうるしながら一人で見てました
ねえ、
はい、
今年は無事に決勝まで行けてよかったなっていう安堵がありますよね、
うん、そうですね、本当にあとはもうこれから高校3年生の選手たちが10月に行われるドラフトでどれぐらい出てくるのかっていうのと、ね、この選手っていう選手が出てきてほしいなと思うんですけど。
そうですね、
はい、
なんか昔に比べてもう高校卒業してすぐに活躍を始めるような、うん、こう体もちゃんと作られているっていう印象がありますね、高校生でも、
うん、
昔よりは、
昔よりは全然なんか体のなんか出来が違うというか、うん、多分化学トレーニングっていうんですかね、なんか筋トレもすごくこうメニュー的に毎日やるんじゃなくてだとか、どうやったら体が大きくなるかっていうトレーニングの仕方をしているので、もう昔だったらなんか高校卒業すると、1軍に出れる選手ってもう本当年に1人か2人ぐらいで、
ね、
もう2年ぐらいは下積み積んで体を大きくしてこう20歳ぐらいで出てくるっていうのが多かったんですけど、うん、今結構もう体が出来上がってるから、うん、もう開幕1軍とか開幕スタメンとかってどんどん多くなってる気がしますね。
ね、高校生ルーキー、
はい、高校生でも150キロとか投げる、僕中学校とかの松坂選手が出てた時とかは151キロって言ってもう甲子園が湧いても、
そうそう、
連日ニュースになってみたいなのが、なんか2年生ぐらいで150キロとかなんかマークしてたりとかちょっとこうコアな話になるんですけど、僕ちょっと中学校から注目してる選手が実はいて、
うん、
今回の甲子園にはちょっと出れてないんですけど、うんうん、高知高校の森木投手っていう子が実はいるんです、
はい、
で中学校の大会でも全国優勝して、中学軟式で150キロ出してるんですよ、
うんうん、
高校入ってからちょっと少し伸び悩んだ感はあるんですけども、でも常時140後半ぐらい投げる選手がもう中学校からいるっていうのがびっくりしてもうその選手がずっと甲子園で投げるのをちょっと見たいなと思ってたんですけど、3年生になってからどうかなって思ったんですけど、ちょっと今回の大会には出れなくて、ただドラフト候補には上がってはいるので、もう最近甲子園終わってからはプロ志望届を出した選手とか夜帰ってからすごく見てて、あ、出てきた出てきたとか
もう味方が、
そうなんですね、もう10月11日月曜日にドラフト会議ありますんで、それに対して今度こうどこの球団が取りに行くっていう、はい、
まず死亡届出さないことにはスタートライン立ちませんから ね、
はい、なのですごくコアな味方なんですけど甲子園終わってからだともうそれをもう本当に楽しみに、
本当ですね、
はい、
今まさにって感じですもんね。
そうですね、これからもうあと1ヶ月
いや本当ですよ
なるので、ね、北海高校の選手もあの、うん、プロ注目の選手もいますし、あの甲子園でも結構なんかいい選手いたので、うんうん、智弁の前川君だとかもう体つきからして社会人だなっていうなんか、うん、本当にさっきの話に戻りますけども体が出来上がってて
なんか違いますよね。
違いますね。
なんか存在感もなんか違う、線が細くて高校生だなっていう昔は見え方がしてたんですけど、は
い
は
い、今全然違いますよね。
ね、
僕多分道端で会ってもちょっとこう道避けるんじゃないかなってこう体ごつい感じなので高校生相手にこう道譲るんじゃないかなって思いながらいつも見てるんですけど、
本当ですよね、はい、うわー
楽しみです。もう10月の11日が
ね、
はい、
あやっぱり年間通して楽しみですね。
そうですね、そのシーズンにはもうクライマックスシリーズだとかあの、ね、日本シリーズっていうのも重なってくるので。
そうですよ、
はい、
最近 DeNA の話題が横浜の話をしてませんでしたが。
そうですね、今あの同率で5位か、
うん、
でも、うん、その上の中日と11ゲーム差あるので、まあ、今年の、うん、あのセリーグ の、 あの A クラス B クラスは結構極端に分かれてはいるんですけど、でもセリーグ の、 あの首位争いっていうのもまだまだ分かんなくて。
そうなんですよ、
2ゲーム3ゲーム差ぐらいの中にあるので、うん、ヤクルトか巨人か阪神か、
うんね、
どこ来てもおかしくないなっていうのと、パリーグはパリーグで面白いですね。なんか毎年のその順位表と逆転してて。
そうなんですよ、
そう今年オリックス1位の2位ロッテ3位楽天っていう形で、いつもこう A クラスにいるソフトバンクだとか、ねうん、がこう B クラスにいるので、 それはそれで面白いなって思いながら、
ね、
結局あの高校野球プロ野球あの目が離せなくてちょっと困ってます。
本当で先ほどね、何かテレビ最近見てますかっていう話してたんですけど、はい、意外とドラマも見てるっていう。
そうですね、いつもなんか見てないんですけど、なんか 今年というか、まあ、今期のドラマっていうんですかね、なんか刑事ものがなんかすごく多くて、であのよくあの録画して見てたり、あと日曜日 の、 あの東京 MER とか、あそこら辺も見ながら一人でこう夜な夜な取りだめしたのを見てるんですけど、でだいぶ刑事物をずっと見てると、うちの妻からですね、あれそれってあれじゃないのって、5、60代が見るテレビじゃないのっていやそんなことないって言いながら、
誰が見てもね、
はい、
いいんですけど、印象としてね、
印象としてあの僕としてはすごく面白いので、もう毎週録画して見てるんですけど
意外。
そうですね、多分うちの妻からは僕があの昔やってたあのはぐれ刑事だとか、ああいうのを多分見てる印象じゃないのかなっていう。
なるほど、
はい、なんかそんな感じがするってちらっと言われていやいやまだ30代だからって話をしつつ
、はい、でも面白いものは面白いですね。
面白いものは面白いので、まあ、バラエティとかもよく見たり、お笑い好きなので、うん、お笑いをよく、
そうだ、
はい、見てたりはするんですけど、
うんうん、
今シーズンはそうですね、あのドラマを意外とよく見てて、なんかこうなんだろう、キュンキュンするなんかあの恋愛ドラマっていうよりは、ちょっとなんかおじさんっぽくなってきてるのかなっていうのは、ね、ありますね。
そういうことですね、
はい、
あわかります
、はい、なんか最近恋愛ドラマみたいなのは全然なんか見てなくて、なんか医療系刑事系を見てるっていう、そのヒューマンドラマみたいな、なんかそれがすごく多くなってきたので、ちょっとそうやってこうやって分析するとちょっとやっぱり年齢を重ねてきたのかなっていうのは出てきますね
今自覚しましたね、ちょっとね。
そうですね、20代はもうちょっとこうなんかね、月9の恋愛ドラマみたいなのを見てたような気はするんですけどね、だいぶ落ち着いてきました。
そうですね、
はい
そんな神奈川さんに、
はい、
北のハウス、
はい、
今日のお話に移っていきたいと思いますけれども、はい、もう2021年も9月になりまして、
はい、
季節も変わってきましたの で、
そ、 うです、ね、
そのお家を建てることについて、はい、日程のこととかお庭のこととか、
うんうんうん、
今日は 伺っていこうと思います。
そうですね、まあ、今年ももうあと残り数ヶ月、9月、10月、11、12、あと4ヶ月
切りましたね。
はい、で結構こう皆様なんだろう、住宅を取得するタイミングっていうのは結構あって、まあ本当に時期関係ないよって方もいらっしゃったりだとか、あとは新居で新年を迎えたい、うん、新年度を迎えたいって方もいらっしゃると思います、うんうん、で、まあ、その中で北のハウス各会社さんやっぱりこう住宅を着工してから、完成までの期間っていうのはまあ様々あると思うんですけど、まあ、今回ちょっと北のハウス その着工から完了までの、まあ、期間をちょっとお伝えさせていただければなと思います。
はい、
はい、で、北のハウスではですね、着工から、完成まで、今ですと結構大工さんの工事だとか造作物が例年というか長い目で見るとだいぶこうお家の中の造作工事っていう大工さんの工事が増えてきてて。
そうなんですか。
はい、ちょっと僕昔で言うと僕入社した10年前っていうのは割とこう家の中すっきりしてて、皆さんこう買った家具を置かれるっていう形が多かったんですけど、最近はもうカウンターであったり、まあ、テーブルだとかそういったものも作り付けにしたり、であとは皆さん収納の意識とかもすごく、高くなってきてるので、うん、これはここにしまいたいからこういった収納を作ってくださいっていうのが多くなってきてるんですよね。
具体的ですね。
そうです。なので昔で言う難度みたいなのが少なくなって細々としたところに、収納を持ってくっていうスタイルが多くなってきてて、
はあ、難度ってすんごい便利なんですけど、
はい、
入れっぱなしみたいなことが結構あるんですよね。
すごく多いです。なので広く取っちゃうとやっぱりそこにとりあえず入れとけっていう頭ができちゃうんですよね。
で忘れちゃうの。
はい、そうです。で結果的に 2,3 年後に何だろう、こうちょっと整理しようと思った時にしまったけど結局 2,3 年この間使ってないやってなったら、それはもう断捨離してもいいようなものなんですよね。なので、まあ、そういった部分ですごく細々とした収納、その場所に使い分ける収納っていうのが多くなってきたので、うん、もちろんこう大工さんの工事も増えてきますし、うん、あとは最近だとインスタグラムだとかこう結構お客様がですね、こんなのを作ってほしいっていう、なんて言ったら今視野がすごく広がったので、うん、ご要望も正直増えてきてます。
へー、
はい、なので後期でお話しすると、10年ぐらい前は4ヶ月ぐらいを見ていただいて、その中で、まあ、1週間2週間ぐらい早くお渡しできたんですけど、今はだいたい5ヶ月ぐらい、まあ、1ヶ月プラスで見させていただいて、やっぱり天候とかの、うん、部分もあるので、その中でちょっと少しこう何日か早めにお渡しできるような形でだいたい1ヶ月ぐらい伸びてる形なんですよね。
はあ、なるほど、は
い、でそこから逆算していくと今だと9月なので、うん、もう土地があってもう自分の土地でプランも決まってて契約して明日から着工できますってなったとしても、9月、10月、11月、12月、1月、まあ新年をまたぐんですけど12月と1月って結構お休みが多いので、はい、大体、12月と1月は1ヶ月カウントするんですよね、
うんうんうん、
そうすると大体お渡しが、まあ、5ヶ月間、を見ると大体2月の中とか、
はあ、もう明日着工しても。
そうです。なので正直今から行くと年内にお引き渡しっていうのは正直難しいです。
わあ、しかもこう年度内っていうのも明日から着工すれば大丈夫ですが、はい、
そうですね、
まだね決まってないし、はい、
でここに今度土地探しと、
はい、
合わせて、プランっていうのが関わってくるので、
うん、
今だと、まあ、北のハウスで考えさせていただくと、もう本当に土地を今日探し始めてここ1ヶ月以内で土地が決まりましたよ。で、同時並行でプランも作成して、うん、トントントンと行ったとして、うん、3月ギリギリっていうぐらいですね。
でもそれは 稀なケースですよね。
そうですね、正直このラジオでも何度かお話ししてるんですけど、土地に関してはタイミングになりますので、本当にじゃあ今日、どこどこ小学校エリアで探してるんですって言われて、スッと僕の頭の中で土地があってポンって出せる場合と、
あるんですかそういうことも。
稀にあります。モデルハウスでこうお話しさせていただいてて、で僕らも普段からなるべく土地に関して、不動産さんの出てる土地も含めてですね、頭の中にはなるべく入れるようにしてるので、モデルハウスでお会いして、ここら辺なんだよねって言われた時に、あ、そういえば何件か出てましたよって言える場合もあれば、
すごい、
でもそれも稀だと思います。本当にドンピシャで会う人っていないので、でそうなってきた時にすぐお出しできて、プランに進めるって方は、なかなか少ないので、だいたい1ヶ月とか早くてもそれぐらいかな、タイミングとして出なかったら全然半年とか、でその土地の条件が、多ければ多いほど見つかる時間は長くなると思っていただいた方が分かりやすいかなと思いますので、かといって何もどこでもいいよ、どんな大きさでもいいよってわけではないんですけど、お客様の、ご要望というかこうしたいことに対してどれだけ土地が必要かっていうのも、僕らの方でもお話はさせていただくので、それありきで、決めさせていただくとしたら土地で、早くて 1,2 ヶ月って見ていただくと、こう徐々にこう後ろにずれていって、3月だったのがゴールデンウィークとか、あとは小学校の夏休みとかに合わせて、お引っ越しできるタイミングとかっていう形で、ご計画していただくことが多いので、いついつまでに入りたいんだよって言われる場合もあれば、時期的にいつでもいいですって言っていただく方もいますし、ただお家を建てるってなった時に、じゃあお家ってどれぐらいでできるんだろうっていうのは皆さん多分わからない部分なの で、これはあくまで5ヶ月前後っていうのは北のハウスの場合です。
はい、
であとは、建てる大きさにもよります。極端なことを言ってしまえば25坪ぐらいの平屋 の大きさの平屋であれば、そこまでかからない場合もありますし、例えば農家さんの70坪クラスの2世帯とかってなるともう少しいただく場合もありますし、
そうですね、
はい、なのでうちはもうカウンターとかなくて、もう本当に建物だけすっきり部屋だけでいいよってなるんであれば、また工期もまた変わってくるので、その場合はしっかりとお話をさせていただいて、これぐらいには行く予定になってますという形で工期を組まさせていただきますね。
はい、今お家を考えている方はご相談をいただいて、土地があるのかないのかでも随分違うってことですしね、
はい、
土地が見つからないとそこにあったお家を考えるってなると、プランも並行するとはいえ、
はい、
決めきれないですもんね。
そうなんです、その土地を見てプランさせていただくのもそうですし、その道路好きによっても、玄関の入り方だとか、車の置き方、プライベートのその視線の確保の仕方、あとは、周りのお家との光の取り方っていうのがもう全部変わってくるので、ある程度の大きさでこうプランした中で金額を最初に出しとくことは可能ではあるんですけど、はい、またお家の、土地の、場所が変わればそのプラン自体も変わってきて、坪数もやっぱり増減してしまうので、なかなか難しいところではありますね。
そうですね、
はい、
何度かこう坪いくらっていう話を、はい、しましたけれども、
はい、
そう簡単ではないんですもんね。
そうですね、住宅って坪単価ってよく皆さん言われるんですけど、あれってすごく僕は曖昧な表現で好きではないんですよね、で確かに見て回る方にとっては、北のハウス坪いくらですか、どこどこホームさん、どこどこハウスさんは坪いくらですかって見ると、比較的検討はしやすいかなと思うんですけど、僕らが言った高騰のお見積もりっていうのは何が入ってて何が入ってないのか、 じゃあ、プランは平屋なのか2階建てなのか、あと使うものは木材を使ってたりするのか既製品を使ってたりするのかで、全然北のハウスの家だけで言っても全然変わってきてしまうので、うん、僕は坪単価いくらですかって聞かれると、あの営業マンとしてはまずいかもしれないですけど、いくらでしょうねっていう言い方しかできないんですけど
そうですよね、はい、
なので、うん、そこはすごく坪単価っていうのは本当に何だろうな、各社さんを見て決めたい場合はお客さんの中で、例えば36坪の総2階で、この間取りで全社に聞くっていうんだったら可能かもしれないですけど、
うんうんうん、
あの今現時点で坪いくらっていう聞き方をしていくのはすごくこう比較が反対にあのしづらくなってしまうかなと思うので、僕は、うん、あの避けた方がいいかなと思いますね、
うん、北のハウスでお家を建ててる方の、はい、北のハウスにこう決めたこう決め手になったことってどんなことが多いですか。
何ですかね、まあ、一つはあの漆喰っていうのは多く言われることがあります、う
ん、で健康素材は一つ、
はい、幻の漆喰、あの北のハウスでしかできないの で、うん、で僕もあのよくお引き渡しする時ぐらいですかね、うん、に聞くんですよ、なんで北のハウスだったんですかって聞くと、まああの土地を頑張って見つけてくれたからとか、うん、ローンをあのしてくれたからとか、あとはまあ、さっき言った漆喰であったり、まあ、デザイン性、
うん、
でちょっとお恥ずかしながらあの営業さんが良かったって言っていただくと、うんうん、もう僕ちょっと泣きそうになるんですけど、
いや本当ですね、
はい、でもあの本当決めるのって多分お客様、まあ、それぞれだと思うんですよね。やっぱりあの、まあ、営業が良くてとか会社が良くてっていうのもあるんですけど、あの中にはやはりあの資金の関係でここに決めさせていただきましたってとこもあるので、まあ、あのこれだけで住宅を会社を選んでくださいっていうのは正直ないので、ただあのなんていうんですかね、建てて終わりじゃないので、まあ、見ていただきたいのはその、まあ、営業さんが合う合わないもありますし、会社としての、まあ、方向性といいますか、アフターメンテナンスをしっかりしてくれるかとか、そういった部分もトータルで見ていただいて、建ててからが本当のお付き合いになるので、もうものすごく長いですよね。で、まあ、当社も昨年30周年迎えて、いまだに30年前のお客さんとも、交流といいますか、 お電話させていただいたり訪問させていただいたり、
うん、
で今ちょっと僕の方でもちょっとあのリフォームを一件させていただいてるんですけど、はい、あのそれも20年前のお客様からお電話いただいて、あの最初こう温水器がちょっと故障したんだよねってお話の中から、うんうん、実はちょっといろいろ水回りも してみたいんだだとか、あとはその借りてるローンのお話をした中で、今だったらここに借り換えをした方があの、ね、月々お安くなるんじゃないですかとか、まあ、そういったご相談もさせていただくので、
トータルですね本当に。
そうですね、なので本当に、まあ、建てる間、さっき言ったように建てるまでっていうと、まあ、7ヶ月8ヶ月ざらにかかってしまうんですけど、うん、すごく長い期間に見えるんですけど、うん、もう本当のスタートはもうそこの後からになるので、まあ、そういった部分で会社さん選びをしていただくっていうのも一つあの要素の一つなのかなとは思いますので。
そうですね、
はい、
長いお付き合いでも今30周年を迎えて、はい、それまでのお客様がこの先またリフォームをしてっていう、
そうですね、
ことですもんね、
はい、お家ってどうしてもあの建てて終わりじゃなくて、長くメンテナンスをしていかないとあの持ちませんの で、
うん、
でそれこそ日本じゃなくてあのアメリカとか欧米だと自分たちでこう、ね、あの壁塗装してたりとか、あのもう本当にお家をこう大事にしてっていう、まあ、文化があるので、まあ、日本もそれに習って、昔はもう10年20年経ったらもう建て替えっていうのが、うんうん、今はもうメンテナンスしながら長く持たせていくって考え方にあの日本自体もシフトチェンジしてますので。
そうですよね、価値がどんどん下がるっていうよりも、はい、価値のあるものになっていく時代になっていきますよね。
はい、 で、まあ、そういった部分でもあのやはりこう建てたとこお付き合いしてるとこに頼む方があの僕は自分が建てた場合安心かなと。
安心です、はい、どこか探すところからまた始めるんだとしたら。
そうですよね。
まあいいかって、はい、放置しちゃうかもしれません
ですよね。であのしばらくしてから不具合が出てからだともっともっと大掛かりな工事が必要になってしまうので、まあ、そういった部分も含めて、まあ、ご相談いただけたらなとは思いますし、うん、なかなかメンテナンス費用っていうのを、うん、住宅ローンってすごく皆さん、いい金額の住宅ローンを、まあ、組まれている方で、まあ、そこから、まあ、家建てるだけが全てじゃないと思います。なので家族旅行、まあ、今ちょっと行きづらいですけど、うん、家族旅行行きたいし子供におもちゃ買ってあげたいし、うん、自分たちもいいあの、ね、あの服買ったりだとか、
うん、諦めたくないですよね。
いいご飯食べたりとかっていうのはあると思います、うん、でその中でさらにメンテナンス費用をこう貯蓄していくのってだいぶ難しいと思うんですよね。なので僕らの方ではなるべくスタートでちょっと初期コストかかるかもしれないですけど、長く見てメンテナンスをこう長く持たせる素材っていうのとかも、うん、まあ、ご提案させていただいているので、
うん、じゃあ計画的にいけますよ ね、
はい、
じゃあ何年ぐらいで、じゃあお金このぐらいでっていう。
そうですね。なので最初のローンの時に、まあ、全部含めて例えば素材を少しいいものにグレードアップする、うん、まあ、もちろん見栄えを良くするっていう意味合いもあるんですけど、やっぱり高いメンテナンス性を考えて最初にいいものにしてあげる、うん、っていう部分で、その中の要は、月々のローンの中に、メンテナンス費用として考えていただくんであれば、グレードアップっていうのも、うんうん、悪くないのかなと思いますので、僕の、北のハウスの場合はですね、そういった部分 の、 長い目で見ての、ランニングコストっていうのも最初のうちに提案させていただきますので、はい、そこら辺もご相談いただければなと思いますね。
はい、はい、もう安心、今のお話ですごく安心しました。
ありがとうございます
ぜひ北のハウスホームページが新しくなっていますので、
はい、
こちらご覧いただきますと施工事例ですとか土地の情報も
そうですね
掲載されています。で、新しく掲載されたのが施工事例がまた新しく追加されています、
はい、
このお宅を見ると、ああこういうアイディアもちょっとやってみたいなとか、
はい、
これもいいよね、でもこっちもいいよねっていう
目移りはしますね、はい、あまり見すぎると目移りしちゃうので今の時代のいいとこであり悪いとこかもしれないです。
知りすぎるっていう、
はい、僕たまに打ち合わせでお客さんに1週間スマホ禁止です
どうしても探してますもんね、は
い、今だとインスタとかだとなんていうんですか、ハッシュタグとかでなんか家具収納とかってやるとバーって出てくるじゃないですか。で打ち合わせ最中にもういろんなもの見すぎて分かんなくなるんですよねっていうと、じゃあ次の打ち合わせまでちょっとインスタ見ないでください、まあ冗談ですけどね、はい、
いやそうなりますよね、
はい、
そうか、これを見ているとすごく参考にもなりますので、北のハウスがその会社としての北のハウスもよく見えてくると思うので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。今日はお家を建てるその日程とかどのぐらいかかるかというお話ですけれども、
はい、
庭、
はい、
もうこの時期秋冬になってくると、
はい、
もう厳しい、
もう正直今年の工事としてはいっぱいいっぱいかな。今これからお庭作りだとかを考えられる方としたらもう来春を考えていただくと、まあ、時期的には皆さんもう来春って思われるかもしれないんですけど、うんうん、庭木を植えたりだとかってこれから徐々に寒くなってきますので、植えたとしても根がしっかりつかなかったりとか、せっかく植えたのにちょっと枯れてしまうとかっていうのもありますし、うん、庭工事、まあ、その植樹だとかアスファルト工事っていうのも、冬場できないので、お庭工事ってすごく期間が短いんですよね、
はい、
で春先って言っても4月ってなるとまだ土の縛れが抜けてなかったりするので、はい、実際にいじれるのは5月ゴールデンウィークぐらいから、
うんうん、
本当にもう 今時期、アスファルトだと、まあ、10月の中とか末ぐらいまで。
までなんですか。
はい、あの、まあ、表面アスファルトをする分にはいいんですけど、要はその下を掘るってなると、もう土が縛れてたりするってなるとあんまりよろしくないので、なので実際に、でもうその工事期間が短いので、それこそ今これから庭を考えたいよって言って冬考えられた方たちがもう、5月もう待ってるんですよね。なのでもう工事としてはもう、こうどんどんパンパンになってって、1年通してできるものじゃないので、今のお客さんが来春にってなると、来年の春に考えた方は、今時期ぐらいに滑り込んでくるかなっていう、こうもうそういうサイクルになるんですよね。
はい、
なのでなかなか、じゃ あの涼しくなったし、ちょっと家にいる機会も増えたから、じゃあ庭考えようかってなっても今年はちょっと難しいかなと思うので、
はい、
もう来春の頭にこう予約できるように今からいろんなこうプランを、まあ、あの練っていく必要もありますし、あのうちにあのラジオで何回か出演させていただいたあのガーデンクリエイターのエバタというものがあのエスティナ帯広でいますので、あのお電話っていうのもすごく多いです。
あ、そうですか。
はい、
今エスティナ帯広で相談をされて、
はい、
でじっくり考えて、
はい、
来春っていうのはぴったりな時期ですか。今
時期的にはそうですね、あのぴったりな時期かと思いますので、あのこれから雪降って、まあ、地面があの縛れが溶けるまであのしっかり時間がありますので、その中で予算も含めて、
はい、
そうですね、相談いただければなと思いますし、まあ、なかなかちょっと一人でやってるので、あの今結構もう大忙しであ
の、ね、エバタさんよく一人で、はい、ね、
そうですね、彼女すごいと思います。あの営業からあの工事積算って現場管理まで全部やってますんで、はい、なかなかあの忙しくて、あのちょっとたまにラジオ出てよって言ってもいけませんって言われて
まあそのぐらいお忙しい、
はい、そうですね、はい、ですけど、まあ、あの打ち合わせあの入れていただければいつでもあの彼女飛んできますんで、
はい
はい、あのお気軽に相談いただければ、あの庭のなんて言うんですかね、設計図面だとか、そういったデザインもあの作らせていただいて、あの分かりやすいようにちょっと打ち合わせさせていただきますので、あの新築住宅、リフォームだけじゃなくですね、あのお庭工事も含めてご相談いただければなと思います。
うん、はい、もうトータルで北のハウスに相談いただくと、はい、だいたい答えていただけますね。
そうですね、
資金もそうですけれども、
はい、はい、あの資金の部分、あの僕正直お庭は強くないです、あの木だとか全然分かってないので、はい、もうそういった質問が来たらもうすぐうちのエバタの方に振って、はい、これどうなのって お聞きするんですけど、
はい、
はい、あのそういった部分であの本当に住宅の計画が始めからあのお庭工事、完成まで、全てにおいてあのトータルでサポートさせていただきますので、もう何か一つでも気になればいつでもお気軽にお電話ください。はい、
北のハウス住宅事業部神奈川さんに今日もお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
北のハウス心と体に優しい家づくり、株式会社北のハウスの提供でお送りしました。